イエス様は愛を持って教育していてくださる、導いてくださるのであります。ですから罰ではなく回復させ、イエス様に似たものとする、とするための手段として主はそのようになさるのです。いわゆる苦しみや悩みは決して痛めつけるためではなく、主をよりよく知るための手段に他ならないのであります。まあ、苦しみや悩み、あるいは病気が問題なのではなく、それに対する我々の間違った心の態度が私たちを不自由にし不幸にしているのであります。見方によって状況は変わります。結局主は全てを長い目で見てくださるのです。後で、まあ、少し明かししてくださるんですけど、まあ、はっきり覚えていませんけど、彼女の救われるきっかけは何であったかと言いますと、一人の子供は殺されてしまったことだったじゃないかと思うんですね。子供は殺されることによって人は救われることだってちょっと考えられないことでしょう、ね、子供は病気になったり、死んだりすることによって、まあ、自動車事故によって、あるいは医者のミスによって、ね、人は救われることだって考えられないことですけども、間違いなくそうなんです。偶然は一つもありません。全ての背後に主は導いてくださり、恵んでくださるのです。まあ、私たちはいろいろな問題や困難を持っているのでありましょうけれども、それは決して罰ではなく、主が自分の愛し思っておられることの証拠に過ぎません。最後に、まあ、結論として、主の教育の結果とは一体どういうものなのでありましょうか。一言葉で言いますと、主の力と主の導きに信頼することです。まあ、このマルコ伝4章を通して、私たちは弟子たちがいかに不安と恐れでいっぱいだったかということを見ることができます。また大いなる悩みの時にイエス様がいかなるご様子であられたかも見ることができます。まあ、嵐の間中、主は静かに休んでおられました。弟子たちはどうしてよいか分からず、慌てふためいている時、主は父なる神の御手の中に安らかに休んでたのです。そして39節ですが、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大投げになったと書いてあります。大荒れの嵐から大投げになったのであります。それは他ならぬイエス様の御言葉の結果だったのです。イエス様が命令すると命令通りになります。ありえないことは可能になります。まあ、最初は大嵐、それからイエス様の御言葉、そして最後に大投げという順序なんです。いつもその順序なんです。ある人々は正しいんじゃなさいよと言うんですけど、その考え方はちょっとおかしい。人間の信仰よりもずっと大切なのは主の御言葉なんです。信仰は御言葉の上に基づいていなければ簡単に間違った方向に行ってしまいます。正しい順序は、まあ、いろいろな問題がありますけども、その時主は何を約束しておられるのかと思い出すことは大切です。御言葉に頼ると、すなわち素直に信ずると主は御手を伸ばしてくださり、奇跡を成してくださるのであります。まあ、主は昨日も今日もとこしえに変わることがありません。この主は今日も偉大なる力を表したく思っておられます。まあ、主が我々に語りかけてくださることができるかどうかと ということは問題なんです。結局聞く耳があるかないか、従いたいという心構えがあるかないかということです。当時のまあサムエルは、主よどうか語りたまえ、しもべはここにおります。そういう備えができてれば本当に幸いと思います。当時の弟子たちはいろいろな問題を通して何を学んだのでありましょうか。彼らは疑いもなくイエス様の導き、またイエス様の力を知るようになったんです。彼らは大いに困りましたけど、それは決して偶然ではなく主の導きによるものだったのです。まあ、イエス様はさあ向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われたんです。まあ、これはイエス様の命令だったんです。そして渡る途中でこの大きな困難に遭遇するようになっちゃったんです。まあ、イエス様のせいだったんです、もちろんそうよ。けどもいかなる困難や困難の中にあっても、常に主が共にいてくださるのです。そして主の力ある言葉によって全てが静かになります。私たちもまあ大きな災難や困難に陥ることがあるでしょう。その時心の内は終わりにあるでしょうが、その荒波の中に沈んでしまうと思うようなことがあるかもしれません。私たちは自分の力でどうすることもできませんが、主の言葉は全てを平穏にしてくださるのです。もう一箇所読んで終わりましょう。イサヤ書の41章の実節です。1091ページになりますが、1091ページイサヤ書の41章、多くの人々の非常に愛されている御言葉です。まあ、私たちはこの御言葉を自分のものにすると騒ぐ心を平安に保つことができます。恐るな、私はあなたと共にいる。41章の実節ですね。恐るな、私はあなたと共にいる。立ち退くな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これは一人一人に対する主の呼びかけであり、命令であり、約束です。
こんにちは、町田から参りました、広江でございます。